Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。1970年、兵庫県姫路市生まれ。東京で自営業をする彼の本当の物語。町のコーヒーショップ。久しぶりに町へ行った。全国展開する人気のコーヒーショップに入った。あまり混んでいなかった。ドリップコーヒーを注文し、1時間半ほど滞在した。町へ出ると、いつも僕はこの店に入る。人間観察にちょうどいいのだ。店員のサービスも行き届いている。基本セルフサービスだが、年配の客には店員がコーヒーを運ぶ。正しいことだと思う。僕は病院での診察までの時間をこの店で過ごす。このコーヒーショップに入ると落ち着くのだ。僕にとって第二の居場所になっている。390円のコーヒーは安くはないが、十分その価値がある。
息をするようにあなたの話を聞く。AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1950年、福島県三春町生まれ。東京に暮らす彼の本当の物語。遠き思い出。遠い昔のこと。東北地方の小さな町にある高校の3年生になった春だった。2年生から同級生だった女の子に私は思いを寄せていた。暖かい日差しに時折少し冷たい風が吹く日曜日、私は彼女の家に遊びに行くことになっていた。 前日の夕方、意を決して彼女の家に電話をかけた。その当時、東北の田舎には公衆電話も少なくて、そのあたりで電話があるのは商いをしている家くらいだった。私が電話を借りたのは、家から50メートルほどのところの豆腐屋だ。小学生の高学年の頃に、早朝の納豆売りを手伝っていたので、顔見知りだったからお願いしやすかった。ドキドキしながら電話をかけた。電話に出たのは彼女のお母さんだ。丁寧すぎるほどの言葉遣いで彼女に代わってもらい、明日行くので会ってほしいと伝えた。心よくOK をもらえた。話は終わり、豆腐屋の視線を感じ、途端に顔が熱くなった。家までダッシュで帰った。翌朝、彼女が住む村へ行くボンネットバスに乗った。小一時間後、彼女が待つバス停に着いた。彼女の家に行き、進学のことなどを話したようだが、あまり覚えていない。覚えているのは、彼女の家の裏から山へ向かう杉林の道を一緒に歩いたことだ。道にはモグラが通った後の土の盛り上がりがあった。あたりにはつくしが芽を出していた。少し行くと左手に灌漑用の池があり、庭のカイツブリが浮かんでいた。時折山桜の花びらが舞っていた。陽光がキラキラと水面で反射して彼女の顔を照らした。まぶしそうな素振りが可愛かった。時間はあっという間に過ぎた。帰りのバスを待っていると、日差しはまだあったが、風は冷たく、思わずジャンパーのポケットに両手を突っ込んだ。遠くの山の頂には、白く雪が残っていた。遠く過ぎ去った日のこと。だが、昨日のように、手の甲にあたる冷たい風の感触を思い出す。またね、という彼女の笑顔を思い出すたびに、心が温かくなる。何十年経っても、色褪せることのない宝物だ。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。 1978年、青森県生まれ。神奈川県に暮らし、パートの仕事をする彼女の本当の物語。果実酒の思い出。東北の短大を卒業後、九州の大学に編入学したのは、私が21歳の時だった。もう20年以上前のことになる。編入後は、ほぼ毎日、一人暮らしの家と、大学の研究室の往復。風土や文化の違いにやっと慣れてきたようにも思えた一年目の冬。ある日、どうにも毎日が息苦しくて、あてもなく自転車を漕いでいた。冷たい風がとても気持ちいい。駅前通りの雑貨店に何気なく入った。私のような学生はあまり出入りしないような大人向けの店だ。陳列されているものを眺め、手に取ると、なんだか気持ちが落ち着いた。それから私は、週に一度は、その店を訪れるようになった。置いてあるものを眺め、時間を過ごし、出ていくだけだ。ある日、店主の女性に声をかけられた。ねえ、あなた、時間があるなら、奥でおしゃべりしましょうよ。私はびっくりし、戸惑いながらも、女性の後に続いた。店の奥の大きな木のテーブルのある場所へ通された。テーブルを囲んでいる背の高い木の棚には、ガラス瓶に入ったいろいろな果実酒がきれいに並んでいた。女店主が言った。この果実酒は私が仕込んだのよ。一緒に飲みましょう。私は20歳を過ぎているとはいえ、こんな昼間からお酒を飲むことへの罪悪感をちょっぴり感じていた。だが、女店主が果実酒を口に運ぶのを見て、自然と自分も口に含んだ。甘くて濃い味がした。これは少しでも酔ってしまいそうだと思っていると、彼女が楽しげに口を開いた。あなた、あのお寺の桜は素敵よ。私は母を連れて、毎年そこの桜を見に行くのよ。木の根元まで行って見上げると、目の前に バーッと桜が迫ってくるのよ。その目は少女のようにキラキラしていた。女店主は60歳は過ぎているだろう。私とは40くらい年齢差があったが、そんな違いは気にならなかった。彼女はまるで友達のように私と接してくれた。その日以来、私が店に行くと、店主の女性は、果実酒飲みましょうよ、と、奥の部屋に誘ってくれるようになった。彼女は私に、いろんな話を聞かせてくれた。なんだかそれは、夢のような、不思議な時間だった。その後、大学院に進んだ私は、修了論文などで忙しく、店から足が遠のいた。すべて終わって、自分の地元へ戻ることになり、女店主にお別れの挨拶をしようと、とても久しぶりに雑貨店に足を運んだ。ところが、あの女店主はいなくなっていた。店員さんの話では、母親の介護があって、店を辞めたという。あれから20年以上の時が経つが、果実酒を飲みながら過ごしたあの時間を忘れることはない。最後に直接彼女にお礼が言えなかったことは残念だが、彼女の優しさが紡いでくれた時間を、これからも忘れず大切にしていきたい。
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1973年、兵庫県生まれ。宝塚市に暮らし、会社に通う彼の本当の物語。入学試験。今年の年始早々の土曜日の午後だった。建設会社の社員である私は、事務所でパソコン作業をしていた。すると、たった今事務所を出て行った同僚が戻ってきて、こう言った。これから入学試験を受ける受験生が乗る電車を間違えたらしくて、下にいるんだけど、受験会場まで送ってやってくれないか。彼は急ぎの仕事があり、私に代わりに行ってほしいということだった。運転免許証の入った財布を持って事務所の下に降りていった。そこに立っていた学生をすぐさま仕事用の 軽自動車の後部座席に乗せると、受験会場へと向かった。何時に着けば間に合うの？3時に着けば間に合います。30分もあれば到着できるはずだ。時計を見るとまだあと40分ほどある。しかし、いくら切羽詰まっていたとはいえ、いきなり見ず知らずの人に車で送ってくれなんて、勇気を出してよく言えたなぁと少し感心した。車の中に流れるラジオを聞きながら少し言葉を交わした。高校は地元なのか、試験の科目は何なのか、理系なのか文系なのか。彼は落ち着いた口調で話してくれた。自分の子供も数年前に大学受験をしたので、その時の大変さを思い出した。また後日きちんとお礼を、という彼に、そんなことはいいよと返した私は、ただ試験に頑張ってほしいと応援の気持ちでいっぱいだった。細い上り坂を上がったところにその大学はあった。3時まであと10分ちょっとというタイミングで無事正門前に到着できた。係の人以外誰もいなかったが、それでもトイレに寄る時間くらいはあるだろうと思って一安心した。ありがとうございました。彼はそう言うと小走りに試験会場へ向かっていった。寒い冬の日だったのに、私の体はじんわりと汗をかいていた。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短くシンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを 自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。 LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切ジョーでした。
AUFG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせです。この番組では皆さんからの本当の物語を募集しています。そして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの au pay ギフトカード1000円分をプレゼントします。物語のご応募、プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください。 AUFG ライフタイムブルース。 This program was brought to you by AU Financial Group。